ひばりクラブまた落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はコレステロールは随分私としては長くなりまして、4回目か5回目になるわけですが、今日は一応のまとめとしてですね、今までどういう発言が厚生労働省とか、委員会とかですね、そういうところで行われていたか、というようなことをちょっと整理しまして、皆さんが考える元を作っておきたいと思ってます。で、最近はできるだけコメントと双方向のね、議論をしようというふうに思ってますので、コレステロールの第一シリーズで、もしご疑問があったりね、反論があったりしましたら、コメントで通じてちょっとやりたいと思ってます。私の方でその時間的余裕が取れるかどうか、ちょっとは心配なんですが、一応そのつもりでお話をしたいというふうに思ってます。そして何回も繰り返すことになるんですが、私のこのブログはですね、ひばりクラブの皆さんとか、落語界の皆さんがですね、日頃接することについて、私の知識の中で知ってることをお話ししてですね、お互いに前進していこうじゃないかということであって、決して非難の試合をするとかね、そういうことではありません。ということで、それも、ちょっと頭の中に入れていただいてですね、いろいろこのブログを利用していただければと思っております。コレステロールの問題はですね、もともと専門家の間でかなりの疑問があったわけですね。もちろんそれは言い方、つまり例えば、テレビとか新聞がですね、報道するときに問題があるので、そういったことをですね、コレステロールは悪者であると、いうような印象を、このマスコミがつけてしまったと、いうことに対してどうするかっていう問題がありましてですね、で、コレステロールっていう化合物の名前って、これ化合物って名前じゃないんですけど、名前はですね、別にそれほど珍しい名前じゃないんですけども、一般のおばあさんとか、そういう人から見るとですね、なんか恐ろしいもののように聞こえたらしいんですよね。確かに私の両親なんかも、なんかコレステロール、とにかくコレステロールってのは毒物なんだっていうのは、そういう印象に感じられましたね。そういうことで、逆にそういう場合はですね、コレステロールが悪いって言うと、もうとにかく極端に奥さんなんかが、これはコレステロール入ってるとか入ってないとかいうようなことも、そういう時代もありましたし、今でも真面目なですね、日本のかわいそうに真面目な地方のおばあさんなんかで、非常にそういうことで怯えている人もいるようで、やっぱりテレビとか新聞のね、隅っていうのは本当に深いなというふうに思っております。そういうことで、大体もともとコレステロールがどうかということについてはですね、かなり前に、60年ぐらい前にですね、ある医者がですね、北欧の人たちのコレステロールの量のグラフをずーっと日本人ぐらいのところまで線を引っ張りましてね、そして議論をしたというふうに非常に学問的にはまずいやり方で、最初の発言がされてるんですね。で、北欧の人っていうのはやっぱり寒いですから、それから肉食ですからね。ですから一般的にはコレステロールが多いんですね。で、もちろん外国の例をそのまま日本人に適用するっていうのは本当に危険なんですよ。それは例えばですね、逆の例ですけども、お酒がそうでしたね。お酒っていうのはこれ経度っていうのは地球をこう、東西にこう分ける線ですね。それに分けますと、ヨーロッパあたりは経度が0度とか20度とかそういったところですよね。その経度が低いところっていうのはほとんど肉食であって、かつ動物の脂を結構取ると、お酒も飲むと、だいたい主食はパンであると、麦ですねという傾向にありますし、だんだん経度が大きくなって日本ぐらいまでずっとこうアジアの中部とかインドとか中国とか来て、日本ぐらいに来ますと一番東の端ですね。ですから随分経度が高いんですね。そういうところに来ますと、だいたい米食、魚っていう感じなんですね。で、お酒に弱いと。例えばお酒を取りますと、ヨーロッパと、それからアフリカの人たち、これはもう随分人種は違うんですけど、経度はだいたい非常に低いところにいますね。そうするとだいたいお酒が飲めない人は、ほぼ、公式には 0% ってなってます。で、それからだんだん東に行きますと、お酒のアルコール分解酵素って普通言うんですけど、それも厳密ではないんですが、アルコール分解酵素が持ってる人が少なくなりましてね。日本ぐらいになりますと、だいたい半分が生まれつきはアルコール分解酵素持ってない。つまり、 下戸、つまりお酒が飲めない人なんですね。ただ、お酒は習慣的に少し飲んでると飲めるようになるので、お年を召した人が酒が飲めないのは 30% ぐらいとされてますね。まあ、いずれにしても、日本人はお酒飲めない人多いんですよ。それからヨーロッパ人はほとんどの人は飲めるんですね。ですから、一律に決めるっていうことはもともと無理なんですね。特に、ヨーロッパはこうだから、日本もこうするっていうのが多いんですけどね。そういうやつはもうほとんど当てにならないんですね。経度が違いますからね。まあ、緯度も関係します。まあ、タバコなんかは緯度に関係するし、それからお酒なんかは経度に関係しますね。ですから、まあ、そういうことを考えて専門家はですね、慎重に発言してほしいんですが、まあ、日本と、例えばノルウェーとかスウェーデンって言いますとね、緯度も経度も全然違いますね。ですから、人間の体は随分違うんですね。だから、ヨーロッパ人にお酒を強要しても、急性アルコール中毒で亡くなるって人はいないんですけども、日本人ですと、お酒を強要してアルコール飲めない人に飲ませると、アルコール中毒で命を落とす人もいるっていうね。まあ、そのくらい大きな変化があるんですね。で、コレステロールもそうなんで、大体北欧の人って言いますとね、まあコレステロールの検査値で350とか400とか、まあそういうのは結構多いんですね。それでも普通に生活してる人もいたりするんですよ。それはもう昔からそうですからね。まあこれに対して日本人は大体150から220とか30ぐらいっていうのが多いんですね。で、非常に立ちの悪いことには、初期の研究者はですね、ヨーロッパがこうだから、まあ日本人もものすごく低くなきゃいけない。で、ヨーロッパ人のやつがぐーっとこう外装して外側に線を引きましてね、そして日本人の摂取限度量を決めるっていう非常に乱暴なことを最初してるんですね。で、ものすごく低くて、もともとその時のグラフを今になってみますとね、ヨーロッパ人はコレステロールが多いと、結構危険がこう増えるというカーブになっておりますが、その当時の日本のコレステロールと健康の関係を見ると、真っ平らなんですよ。真っ平ら、要するに関係がないんですね。日本人はコレステロールが増えても関係ない。ヨーロッパ人はコレステロールが増えると健康障害が起こる。まあ、レベルも全然違いますけどね。まあ、そういう傾向だったのに、ものすごい変な、学問的な結論を出したんですね。それは、ヨーロッパ人がコレステロールが多いと健康を害するので、日本人はそういうデータはないけれど、多分、日本人もコレステロールが多いと健康を害するだろう、というような推定をしてですね。まあ、何でもヨーロッパに真似ると結構多いですよね。それで、そういう話をしたのはこれ最初なんですよ。それからネズミとかね、それからウサギの実験を使ってそう言ってる人もその当時いたんですよ。ただね、人種、人間の間で人種だけでも違うのにね、コレステロールの効果が。それがネズミとかね、ウサギがこうだったからってね、それはちょっとひどいんですね。だけど事実そうだったんですね。それでまあ、私たちの一つ前の世代の人はそれに非常に怯えて、まあコレステロールの問題があって、それで悪玉とか善玉とかいう間違った表現を今度はさらにテレビなんかがしましたからね。ますます混乱したんです。で、もう一つの問題がありまして、これはコレステロール値を下げる薬ってあるんですね。これをまあ肝臓における合成を阻害するっていうのはね、そういった薬がありまして、その中でも特にスタチンっていうね、非常に有名な多くのお医者さんたちの懐を温めた高い薬があるんですね。これが非常に問題だったわけです。で、薬を売りたいので、コレステロールの寄生値を下げたいという。コレステロールを値を下げとけば下げとくほどですね、コレステロール異常者が出ますので、薬が売れるってわけですよ。まあ、人間のね、健康をごまかして儲けようってのは良くないですね。だけどまあ、そうだったわけです。で、ちょっと最近の例を言いますとね、2009年に、確か2009年なんですが、厚生労働省の中で、いくらなんでもコレステロールの寄生値もおかしいし、薬もおかしいし、卵を3つ以上食べちゃいけないってのもおかしいじゃないかって話になって、まあ、やっぱり厚生労働省でも参加しているお医者さんの中に、良心的な人がいるんですね。そういう人がそういう発言をしたんですよ。そしてその議事録を私は見せていただきました。多分丸日で見せてくれたんだと思うんですけどね。だって非公開でしたから。そしたらその中で、お医者さんの、あれ、個人かな、病院代表みたいな人がいましてね。その人がね、いや、コレステロールの制限値を上げたりね、なんだりすると、もう、スタチンが売れなくなって、確かね、 病院経営をどう思ってんだって発言でした。僕はそれ見てショック受けましたよ。え？人間の健康に対してそんな基準っていうのあるのっていう感じでしたね。だってあの当時はコレステロールに対してだいたいこういう U 字カーブになっておりまして、あんまり低くてもいけないし、あんまり高くてもいけない。まあ日本人が一番長寿という意味ではね、コレステロールがだいたい220から260ぐらいだったと思いますね。今規制値が200ですよ。ですから、まあ上げた方がいいんじゃないか。つまり厚生労働省の規制自身がね、寿命を縮める結果になるんじゃないかということを指摘する良心的な人もいたんですよ。ところが方やね、スタチンが売れなかったら病院経営はどうなると思ってんだと、病院が成り立たないよって言った人もいるんですよ。僕はその、記録を見てびっくりしましたね。びっくりしたっていうかショック受けましたね。こんなのが医療行政なのかと思いましたね。それでまあ内部でもやっぱそういう声が大きくなってですね、それで確か2015年に少なくとも食べるものは規制を止めようじゃないか、やめようじゃないかということで、厚生労働省が、それこそね、卵を毎日2つ以上はダメとかね、なんかいろいろ言ってたやつを全廃したんですよ。全廃した。コレステロールは食事には関係ないから、食事のことは考えないでいいですよと。で、病的な人はね、いろいろな手段で防ぎますからっていうようなことを書いた文章が出たんです。それを僕ね、それはもう知ってましたから、その2009年かなんかの会議で、厚生労働省が現在そういうことを検討してるってのを知ってましたんで、注意深く見てて、2015年だったと思うんですけども、取り寄せましてね、読んだんですよ。そしたらもうひどい文章でしたね。何回読んでもわからない。それは僕に学力がないからわかんないんじゃなくて、わかんないように書いてある。それから日本ではどういう判断をしたってんじゃなくて、アメリカではと書いてある。それで、まあそれでもって、コレステロールの食品規制っていうのをやめるんだというふうに説明してましたけど、私はね、本当にこう、官僚とか、病院側の利害とか名誉とか、攻撃を避けるために、できるだけ国民には分かりにくく書いたというふうに見えましたね。こんなもんでね、あれだけテレビとか新聞とかでコレステロール悪い、コレステロール悪いって言ったやつがね、みんなが安心するというようなことにはならないなと思いました。で、その時に、スタチン薬についてはやっぱり、寄生値とか薬については抵抗が強くて、結局は200のままだったと思いますね。ところが一般的にいろんなデータではですね、今全部U字になってます。危険度がね。一番危険度が低いのが確かコレステロール250です。だからたまたまこのブログを聞いてる人で、何かコレステロールを減らせと医者で言われてて、かつその医者が非常に良心的な場合は、ちょっとお聞きになったらいいですね。データをネットで調べられて、それを医者に持っていくのが一番いいですね。公的な機関で出てるカーブで、こういう U 字型のカーブ、いくらでもあります。ですから、お医者さんにね、こういう公的な機関で、コレステロールは230とか250ぐらいが一番危険度が低いというふうになってますが、やっぱり規制値通り200以下にしなきゃいけませんかというふうにやっぱり一回聞いた方がいいですね。これインフォームドコンセントつってですね、医師会でも大いに進めてることなんですよ。単に規制値がこうだっていうんじゃなくて、お医者さんはできるだけ患者さんに分かりやすく、患者さんのために、説明するべきだということは、医師会も積極にやってますので、僕が医師会の活動の妨害をしようとは全然思ってません。むしろ良心的な医者の僕味方ですね。だって、国民の健康を守るっていうのは良心的な医者は、多いですよ。日本のお医者さんはね、8割は良心的です。本当に。私、医者のだから攻撃はしてないんですよ。どちらかというと、製薬会社とか、厚生労働省にもう少ししっかりしてくださいよと。日本のお医者さんがこれだけね、一生懸命患者さんに対してやってるんだから。だから、やはり日本の医療をね、守るという点では、しっかりやってくださいっていう僕の考え方ですからね。いや、もうアメリカとかヨーロッパのお医者さんに比べたら、日本のお医者さんはね、診療費も安いし、夜もやってくれるしね。本当にこう、自分の身を壊してでもやってくれるってお医者さん多いんですよ。それが悪徳お医者さんがいるからいけなくて、お医者さん同士は非常に仲間内の意識ありますからね。お互いに非難したりしませんので、私が代わりにやってるというところがあります。まあ、いずれにしても、2015年にそういうの出て、まあ、表面的には卵いくつ食べてもいいですよってなってるけど、 まあ栄養っていうのはそんなに偏っちゃいけないわけで、卵もやっぱりね、いくら完全栄養とは言ってもね、やはり卵だけを1日に5つも6つも食べるのはちょっと行き過ぎじゃないかと思います。これは栄養学の方なんで、まあ、栄養学の本をね、よくデータを見ると、また栄養学の人もね、そういう医学的なこともかなり踏み込んで知識を持って、しかも国民はですね、他の仕事で忙しいわけですから、親切に丁寧に国民の味方になってね、地方のおばあちゃんもよくわかるように一つ説明をしてあげて、結論はですよ、やっぱり日本人は日本人同士でね、やはり健康を守るということをみんなで力を合わせてやっていきたいと思っております。まあ以上で、まあ、コレステロールの問題については終わりますが、やっぱりコレステロールが悪いとか、油が悪いとか、善玉悪玉とか、こういうね、スタチンとか、こういったコレステロールという問題の周りにあるね、儲け主義、不誠実、こういうものをね、取り除いて、本当に多くのお医者さんが思っているように、国民の健康を増進するという立場で物を考えた方がいいというふうに思います。